節になります。教会の聖書では346ページです。第一コリント人への手紙第1:13-4。愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず、傲慢になりません。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、苛立たず、人がした悪を心に留めず、不正を喜ばずに真理を喜びます。すべてを耐え、すべてを信じ、すべてを望み、すべてを忍びます。ここまでです。それでは説教、愛することを教えてください。真の愛の性質その4です。中谷先生お願いします。
おはようございます。昨日は総会資料の作成のために多くの兄弟姉妹が来てくださって本当に感謝でした。印刷前に数名の兄姊に再度目を通してもらいますと、やはり間違っている箇所、修正しなければならないところが見つかりました。多くの人の目を通すということ本当に大切だなと改めて実感したことです。来週はいよいよ教会の総会になりますので、皆さんも今週資料を読んでくださって、昨年の教会活動、そして教会会計を主が支えてくださったことを感謝すると同時に、本年の教会活動と会計の必要が満たされて、宗徒のぞみキリスト教会がその名の通りキリストの教会としてこの地に皆で協力して立て上げていくことができるように祈って励んでいきたいと思います。今朝は読んでいただいたところから、真の愛の性質について4回目、ちょっとしつこいぐらいですけれども、今日が最後になります。最初は、愛は不正を喜ばずに真理を喜びますという6節の御言葉です。ここには愛の性質として喜びの対象が挙げられていますね。誠の愛は喜ぶものと喜ばないものがあって、それを選び分ける、その基準は好きか嫌いかということではない、気が合うか合わないかということでもない、正しいか正しくないか、真理であるか真理でないかということです。つまり誠の愛には倫理道徳的な側面があるのだということですね。愛を好き嫌いといった感覚や、合う合わないといった感覚、感情や感覚、そういったことだと思っていると、愛と思っていることがいつの間にか自己中心的な感情や感覚で突っ走ってしまう、そして大変な不幸を招くということが起こりますね。イスラエルの偉大な王様ダビデ、その子アムノンの悲劇、これは 愛についてのこの誤解から生まれました。第二サムエル記の13章に記されている事柄ですが、アムノンは腹違いの妹タマルの美しさに惹かれて恋煩うようになりました。そのことを知った友人ヨナダブはアムノンに悪知恵をつけた。仮病を使ってタマルを見舞いに来させ病人食を作らせるように、まあそう進めたんですね。アムノンは父ダビデの許可を取り付けてタマルを呼び寄せました。何も知らずに心配して訪ねてきたタマルにアムノンは襲いかかる。力ずくで彼女を恥ずかしめてしまったのです。ところがその後アムノンは激しい憎しみに駆られて彼女を嫌った。その憎しみは彼が抱いた恋よりも大きかった、と第二サムエル記13章15節は記しています。不思議なこう感情の変化ですね。こんなことがあるのかなと思うようなことですけれども、まあ、そうなってしまった。この事件があって2年後、タマルの兄アブサロムはアムノンに、私は兄弟アブサロムの妹タマルを愛していると告白した。あ、ごめんなさい、アムノンの悲劇の原因は一体何であったのか。アムノンはタマルとの事件の2年後に兄アブサロムによって、まあ、酒で酔わされて、そして、まあ、殺害されてしまったんですね。まあ、非常に大きな報復事件起こったわけです。そのアムノンの悲劇の原因は何であったのかというと、彼は友人ヨナダブに、私は兄弟アブサルムの妹タマルを愛している、愛していると13章4節で告白しました。その言葉からアムノンの悲劇の原因の第一は愛についての誤解があったということが分かります。ワクワクドキドキする恋心、恋愛感情を愛と彼は錯覚したんですね。次に自分のものにしようとしている、そのことが、まあ、自分がしようとしているそのことが正しいことか正しくないことかという、その道徳的な判断ができなくなってしまいました。その恋心があまりにも激しかったからでしょう。好きといった感情や欲望に支配されてタマルを騙し討ちにする不正を止められなくなってしまった。まさに恋は盲目、そんなふうに言われる通りのことが起こったんですね。好きという感情や欲望に支配されてタマルを騙し討ちにする不正を彼は止められませんでした。しかも感情が冷めてしまうとひどい憎しみに駆られて彼女を嫌ったというのですから、実に身勝手極まりないということです。アムノンは過激で極端に走ったように 感じる、なんか特別なことのように感じるかもしれませんが、いつの時代でも自分の感情や感覚、その場の雰囲気で行動する人々の間で同じような悲劇が繰り返されているのではないでしょうか。自分の感情や感覚も確かに愛の大切な要素だとは言えますが、それを倫理道徳のふるいにかける必要があるんですね。いいなと感じても、それを行動に移したら正しいことなのかどうなのかと考えて、それをとどめる。真理の御言葉である聖書の教えにかなっているかどうか、特に私が道であり真理であり命なのですと言われた真理である主イエスキリストに喜んでいただけることかどうか、そのようなことを私たちは祈り考えて、イエス様が喜ばれることを喜んで選択する、それが誠の愛の性質ですね。以上のところで4節から6節で誠の愛の性質を11語って、そして7節のところではさらに4つ語っています。ただ7節で取り上げる4つの性質には、全部に全てをという目的語がついているのが特徴ですね。それで7節では、4節から6節で語った11の愛の性質を別の4つの観点から見直してまとめていると考えてよいでしょう。愛の性質を見直しまとめた4つの観点、これを次に見てまいりましょう。まず愛は全てを耐えるということです。新改訳聖書の2017教会の聖書では耐えると訳されている。一つ前の第3版では我慢すると訳されていた言葉、よく見るとそこに米印がついていますね。乱外中に隠して、あるいは覆いと記されています。カバーする、覆いですね、覆う。この覆いという言葉は、それを名詞にすると屋根となります。屋根の動詞が耐えるとか我慢するとか覆うという言葉なんですね。つまりこの言葉は屋根のように覆うことで、上から降ってくるものを受け止めて我慢し耐えて、その下にいる人々を守るという意味です。仲のよい愛し合う家族がいます。しかしどんな家族にも雨あられが襲ってくるわけですよね。屋根がないとそれを避けることができずに、中にいる人たちは深く傷ついてしまいます。それでこの御言葉が語っているように、愛で覆う、耐えるという 言葉ですが、愛で耐える愛で覆うときに、屋根が雨やあられを受け止めてくれる。当然屋根は傷つくわけですよね。しかし屋根がそれを受け止めて耐えてくれることで、中にいる人たちは守られるわけです。そのような意味がこの耐えるという言葉に託されています。箴言に2度、背きの罪を覆う愛というのが出てまいります。一つは箴言の10章の2節、10章の12節ですね。憎しみは愛を引き起こし、あ、ごめんなさい、憎しみは争いを引き起こし、愛はすべての背きを覆う。憎しみは争いを引き起こし、愛はすべての背きを覆うと箴言の10章の12節に言われていますね。心の中に憎しみがあると争いを引き起こしてしまうのに対して、心の中に愛があると反対に争いにの原因になる背きの罪を覆うことで平和を生み育てるというのはこの御言葉です。もう一つは17章の9節、箴言の17章の9節、愛を追い求める者は背きの罪を覆う、同じことを蒸し返す者は親しい友を離れさせる。愛を追い求める者は争いの原因になる背きの罪を覆うということで平和を生み育てます。しかし逆に、もう終わったことにしようと思って忘れようとしていることをまた引っ張り出してくる、それはそれを背きの罪とまで言わなくても、そのために親しい友を離れさせてしまうのだというんですね。蒸し返すということはないでしょうかね。何かのことがきっかけでもう忘れていたこと、それが次々と思い出されて、あれもこれもついでに言ってしまう、言われてしまうみたいな、そんなことがないでしょうか。それは親しい友を、親しい隣人を離れさせてしまうと言うんです。背きの罪は逆らい、反抗し、歯向かう罪ですから、それは当然争いになっていきますが、たとえ傷ついてボロボロになったとしても、その背きの罪、その攻撃を真の愛は屋根のようにしっかりと受け止めて耐える。そのようにして離れていく人を離れさせない、とどめて平和を作ると言うんですね。使徒ペテロは第一ペテロの4章の8節でこう進めています。第一ペテロ4章8節、何よりもまず互いに熱心に愛し合いなさい、愛は多くの罪を覆うからです。ペテロはこのことを上から目線で命じているというのではありませんね。自分自身も背きの罪を覆われて今ある、その恵みを誰よりもよく知っているものとして 語っているんですよね。イエス様が捕らえられたあの夜、大祭司の庭で、あなたもナザレ人イエスと一緒にいましたねと咎められた時に、彼はイエス様を知らないと三度も言ってしまった。背きの罪を犯してしまったのでした。ところがイエス様は彼の背きの罪をしっかり受け止めて、まさにその覆う愛で愛し許すために十字架にかかって命を捨ててくださいました。ペテロはイエス・キリストの背きの罪を覆う愛を自分が体験していたので、多くの罪を覆うイエス様の愛で互いに熱心に愛し合いなさいと勧めることができたんですね。イエス様は同じ愛で私たち一人一人を愛していてくださいます。7の70倍背きの罪を犯した、それは自分が誰かから背かれたというのではなくて、私たち自身が犯した。イエス様は1万タラントにもなる私たちの背きの罪を覆う愛で愛し許してくださいました。今もなお許していてくださるのです。本当に感謝なことです。その愛を信じて受け取って、そのイエス様の愛で互いに愛し合う者たちとなりましょう。次に、愛は全てを信じ全てを望む、の2つを一緒にしていきたいと思いますが、この2つ目と3つ目は信じることと望むこと、信仰と希望です。13章の13節で信仰と希望と愛並べて語られる、そのことがここでは愛の性質として言われているわけですね。すべてを信じすべてを望む、そのようなことは軽はずみには言えないことですけれども、しかしこの世界を作られて今も支配しておられる全知全能の神様、その神様の愛を信じることで、すべてを信じすべてを望むものとなることができる、言えるでしょう。この世界には残念ながらあってはならない理不尽な出来事、罪や悪がまかり通っているような不幸な悲劇、たくさん繰り返されて、そのために神様なんて信じられない、そういう人たちがいます。そしてその気持ちが私たちもわからないわけではありません。しかしイザヤが40章の26節で呼びかけたように、目を高く上げて誰がこれらを創造したかを見る、その時に詩編の19編の一節に歌われている通り、神の栄光を語り継げている天がある、御手の技を告げ知らせる大空が見えてくる、ということではないでしょうか。また一夜のうちに多くの財産と10人の子供たちの命を奪われ、妻や友人たちからも批判的な言葉を浴びせられて苦しむ悲劇の主人公になったヨブ、彼が主に不満をぶちまけた時に、ヨブは 嵐の中から万物の創造者であり支配者であられる主なる神様の御声を聞いた。そして高ぶった心を打ち砕かれ、地位と範囲の中にひれ伏して主にお答えしました。あなたにはすべてのことができること、どのような計画も不可能ではないことを私は知りました。ヨブ記42章の2節のところで彼はそのように答えていますね。全知全能の神様、その神様がこの世界を作り、この世界を今も治めておられるのだと信じることですね。さらに十字架に死なれたイエス・キリストが三日目に復活されて永遠の命の主であるということを明らかにされた。そのことで弟子たちは初めて罪人を救う神の愛の確かさ、真実さ、これを知って悔い改めて十字架と復活の主を信じ述べ伝える、そのために命を懸けるように変えられました。私たちも同じです。全知全能の神様、そして十字架に示された神様の愛の真実を知るとき、見える世界が変わってくる。というか、私たち自身の世界を見る目が変わってくるのです。変えられる。その結果、世界が新しく見えてくるんですね。信仰を持った人がよく世界が違って見える、そんなふうに言うのを聞きますね。私もそういう経験がありますね。風に揺れる木々が違って見える、それはすごく新鮮な驚きを伴うことでしたね。神様を否定して世界を見ているのと、神様を信じてその信仰の目で見る世界とは当然違って見えてくるんですね。その結果、パウロと同じようにローマ書8章28節のように信仰と希望を持って言うことができるようになります。ローマ書8章28節神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちのためには、すべてのことが共に働いて益となることを私たちは知っています。すべてのことが共に働いて益となる、そのことを私たちは知っている、そう信じることができて、そう信じることによって希望を持つことができる。そしてこのローマ書8章28節の御言葉を読んだり聞いたりするとき、大きな励ましを受けることができるんですね。神の真実な愛を知ることで、私たちも全てを信じ全てを望むものに変えていただける。最後に、神は全てを忍びます。7節で愛の性質を4つの観点から見直しているのですけれども、最初と最後がよく似ていて、どちらも忍耐を表す言葉ですね。耐えると忍ぶと どう違うんでしょうか。同じように感じます。で、実際口語訳聖書はこの新改訳聖書が耐える忍ぶって訳したのを忍ぶ耐えるというふうに訳してるんですね。新共同訳聖書も口語訳聖書と同じです。忍ぶ耐えるなんです。もともとのギリシャ語は違った言葉ですけれども、訳す人によってこちらを忍ぶと訳したり、こちらを耐えると訳したり、まあそんな風になってるんですから、よく似ているんだと、まあ、忍耐と一つにまとめて言えばいいのにみたいな感じですけれども、先ほども申し上げたようにギリシャ語では耐えると訳されているのが屋根となって覆い引き受けて耐える、そういう意味であるのに対して、忍ぶと訳されているのは自分の場に固く踏みとどまって忍ぶ、自分のいるべき場に固く踏みとどまって忍ぶということを表しています。屋根が床下にあったら屋根ではなくなってしまいますよね。屋根が屋根の役割を果たすためには天井の上にしっかりと踏みとどまっていなければなりません。いずれにしても耐えることも忍ぶことも弱い心ではできない、強い心が必要です。ヘブル書12章1節から3節を開きましょう。ヘブル書の12章の1節から3節、ここには忍ぶと訳されたと同じ言葉、これが3回出てきます。忍耐名詞形で出てきたり、忍ぶとか耐え忍ぶという動詞で出てきます。ヘブル書の12章1節から3節、こういうわけでこのように多くの証人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも一切の重荷とまつわりつく罪を捨てて自分の前に置かれている競争を忍耐をもって走り続けようではありませんか。この忍耐。2節、信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。この方はご自分の前に置かれた喜びのために恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び神の御座の右に着座されたのです。この忍び。そして3節、あなた方は罪人たちのご自分に対するこのような反抗を耐え忍ばれた方のことを考えなさい。あなた方の心が元気を失い疲れ果ててしまわないようにするためです。この耐え忍ばれた、忍耐忍ぶ耐え忍ぶと訳されている、これは同じ言葉、まあ、名詞形であったり動詞形ではありますけれども、同じ言葉です。自分の踏みとどまるべきところに固くとどまって忍ぶということですね。直前のヘブル書11章で多くの信仰の偉人たちのことが取り上げられています。その多くの信仰の偉人たちが雲のように私たちを取り囲んで応援してくれているのだから、私たちも信仰の馳せ場を忍耐をもって走り続けようと一節で進めています。そして2節3節では主イエス様に注目させて、イエス様が十字架上で示してくださった忍耐の模範を見て目を 離さないようにと訴えています。イエス様はご自分の前に置かれた喜びのために恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、罪人たちのご自分に対するこのような反抗を耐え忍ばれたのだから、この方のことを考えなさいというのです。十字架の死の苦しみを抑え耐え忍ばれたイエス様の忍耐、それは第一コリントの13章の7節によれば、全てを忍びますと言われる真の愛の性質から出てくるものです。イエス様は神様に対しても隣人に対しても多くの背きの罪を犯した、私たちそんな罪人の私たちを愛して救うために、イエス様は十字架から降りようとはされなかった。十字架から降りてこい、そしたら信じるから、そんなふうに、嘲笑された、あざけられた、降りようとすれば神の子イエス様にそれができないはずもない。ですからイエス様は降りられなかったのではないんですよね。降りようとされなかったのです。なぜですか？降りたらイエス様に与えられている使命、このために人となって来てくださった神の子の使命、全ての罪人の罪の許しを成し遂げるというその使命を果たすことができなくなってしまいます。ですから降りようとはされなかったのです。そこに固く踏みとどまられたんですね。自分の場に固く踏みとどまって耐え忍ぶ、その覆う愛で、耐え忍ぶ愛で十字架の上に固く踏みとどまって忍んでくださった。ヨハネは第一ヨハネの4章の10節に、ここに愛があると書いています。十字架の主の忍耐に愛を見出すとき、神の愛を見出すときに、どんな試練や苦しみの中にあったとしても、たとえ疲れ果てていたとしても、私たちはその十字架の主、耐え忍ばれた主の忍耐に目を向け、目を離さないことによって心に元気を回復することができるんですね。感謝して祈ります。お祈りしましょう。しばらくそれぞれの場でお祈りしましょう。お祈りします。 性を喜ばずに真理を喜びます。すべてを耐え、すべてを信じ、すべてを望み、すべてを忍びます。父なる神様、真の愛の性質について続けて学んでまいりました。何よりも神に背いていた罪人の私たちを、神の御子イエス・キリストの十字架の愛で愛し、私たちの罪を許し、永遠の命に生かしてくださることを感謝いたします。愛された者、今も愛されている者として、私たちも愛を追い求め、互いに愛し合い、キリストの教会を立て上げ、愛の福音、キリストの愛の福音を伝える者たちとしてください。救われる人がこの年多く起こされてまいりますようにお導きください。主の御名によってお祈りいたします。アメン。